運営委員会委員長賞5池田忠さん。タイトル、精神疾患の娘から学んだ家族の絆。本文、2年前、当時26歳になる娘が夕方の犬の散歩時に突然発症し、幻覚と妄想の虜になり、丸一日中多摩川沿いを奔行した悪夢のような失踪事件が発生しました。警察にも捜査をお願いしました。幸い第三者にも影響を及ぼすことなく、自分の力で24時間後に帰宅しました。娘も犬も消耗しきっていたが、とりあえず無事でした。まさに奇跡的でした。それからが本人と家族との精神疾患の付き合いの始まりです。還暦を迎え、ハッピーリタイア後の第二の人生への思いに至福の時を巡らしていた矢先の突然の出来事でした。日頃、一家の大黒柱としての権威を声高に言っていた私は、ただただおろおろするばかりでした。感情が爆発した娘が言うには、今まで両親の期待に常に応えるようにと、いつも従順ないい子を演じてきたが、もう限界だ、と両親を強く詰まり、暴力的な罵声で攻撃した。信頼できる精神医療を行っている適切な病院探しが急務でした。それと並行して、本人が治療の必要性を理解してくれるかが最大の問題でした。その中で一番冷静に適切にアドバイス、対応してくれたのが2歳年下の弟の存在でした。小さい頃からコミュニケーションが苦手で、20歳を過ぎた頃から引きこもりがちだった姉の生活態度にいたたまれなかったのか、早くから家を出て大学で映像関係の勉強をしながら自力で一人暮らししていました。姉のことを姉とも思わず、おい、お前、と姉を見下していた弟でした。その彼が姉にこう言いました。姉ちゃん、一日中歩き回ったことへの違和感はあるだろう。その違和感がまた悪さするかもしれない。この際、徹底的に専門の先生に治してもらったらどうだろう。と穏やかに話しかけました。今まで弟の言うことを全くと言っていいくらい無視していた姉が、静かにぽつりと覚悟を決めたかのように言った。そうなのよね。何か違和感があるのよね。もちろん強制的な措置入院ではなく任意入院となり、家族全員でその病院へ連れて行き、適切な薬剤治療とカウンセリングが始まった。入院後しばらくして、待合室で息子が我々両親にこう言った。俺の友達にも重い軽いは別にして、心の病で苦しんでいる人たちはたくさんいる。姉ちゃんの病気はお父さんたちが考えているほど奇病、難病ではなく、何かのきっかけで誰しもかかりうる病気だ。大切なことは、病気で苦しんでいる本人の最大の理解者であり、支援者は俺たち家族だ、と。 責任のなすり合いなど、まさに夫婦崩壊の危機にあったが、その一言で世間体や体裁といったくだらない次元で罵り合っていた私と家内の浅はかさをつくづく思い知らされました。姉ちゃんと一定の距離を置いていたのは、当時の自分は自分のことも悩んでいて、姉ちゃんの分まで受け止める余力がなく、自分も一緒に押しつぶされそうだったから、あの時家を出た。今の自分はなんとかバックアップできそうだと。目から鱗とはこのことでした。この時ほど池田ファミリーとして家族の絆を実感できた時はありません。昭島市の保健師さん、地域生活支援センター、障害者相談支援センターなど福祉スタッフの熱い思い入れに支えられ、精神疾患昭島家族の集いの設立活動を開始し、この2年間でなんとか軌道に乗りつつあります。月例会で改めて当事者も家族も苦労しながら、それぞれの立場で日夜修羅場のごとく戦っていることを実感しました。先般は地域の社会福祉協議会主催の精神保健福祉ボランティア講座に家族の立場でお話しさせていただき、問題意識の共有を図れたのではと思っております。家族の集いで出た話を我が家の夕食時話題にすると、今は退院し自宅療養で社会復帰を目指している娘も自分の意見、体験をゆっくり確認しながら話をしてくれます。精神疾患は厄介な病気です。金銭面、異性、人との付き合いなど、そこから生じるストレスに対し、限りなく脆弱です。回復には医療機関だけでは不十分で、理解ある家族と地域の福祉ネットワークがバランスよく支え合うことが必要不可欠だと痛感しております。娘の入院騒動時期と重なり、お断りしようと思っていた民生委員の仕事も、今後の活動の広がりにお手伝いできるかもしれないと思い直し、お引き受けするきっかけにもなりました。民生委員活動は諸先輩方々により、高齢者、児童を中心に盤石な活動が展開されていますが、私の場合微力ながら精神障害の分野にも地域に根ざした見守り支援活動などをライフワークとして手探りながら続けていきたいと考えている今日、この頃です。以上です。